FM Fuji.
FM Fuji 83.0 and 78.6.
キャンピングカーライフ。この番組はキャンピングカーのミスティックの提供でお送りします。スマイルメッセンジャー高杉ジェイジローです。この番組キャンピングカーライフではキャンピングカーの最新情報、キャンピングカーの魅力をお伝えしながら、皆さんにキャンピングカーをもっと身近に感じてもらえればと思っています。さて本日はキャンピングカーの製造販売の総合メーカーミスティックの代表取締役佐藤社長にお話を聞いていきたいと思います。佐藤社長よろしくお願いします。
はい、佐藤です。
さて先日は注目の軽キャンパーレジストロでしびれ湖まで向かったんですが、中の広さも驚きますが、はい、もう本当に坂道なんかもね問題なく進むことができました。やっぱりいいですよねレジストロって。
はい、普通に走りますよね。
うん、
いわゆるその重ったるくてこうだいぶ、ね、右に左に入れて走るとかそういうわけじゃなくて、
はいはい、
普通の車みたいに走りますね。
特に私は後部座席の方に座らせてもらったんですけども広いですね。
広いですね。ベースが軽トラなんですけどね、
はい、
全然そんな感じじゃないじゃないですかね。
はい
はい、
さて、今回はキャンピングカーのカスタムについていろいろお話をお伺いしたいと思います。なぜかと言いますと、やはりレジストロに乗っていて思うところ、いやー内装がかっこいいですもんね。
あれそうですね、ウッド調ですからね、
はい、
その調ってとこがちょっとミソなんですけど、
うん、
もちろん、まあ、本物の木を、ね、張ってしまいますとだいぶ重量が増しちゃいますので、
はい、
まあ、安全面走行面ですねちょっと影響ありますので、
うん、
あっと見というところでなんですけど、まあ、本当にそのままに見えますのでね、
うん、
木を張ったように見えますので、まあ、雰囲気はよろしいんじゃないですかね。
本当に後ろに乗ってますとね、なんて言うんでしょう、西部開拓史時代の滅場車に乗ってるみたいな感覚、
まさにそこのイメージで作りましたんで、
はい
はい、
そうなりますとその他の車両なんかもいろんなカスタムっていう点では、まあ、ユーザーの方それからキャンピングカーの購入を考えてる方からはいろいろな注文があるんじゃないかななんて思うんですが、いかがでしょうか。
まあ、車っていうより もう住宅の感覚で皆さんお考えいただいてますので、
はい、
その感覚でこう、まあ、ご要望がありますね。
例えばどういった要望が一番多いですかね。
まあ、例えばテレビを見てずっとその電気心配しなくてもいいとかですね、
うん、
まあ、そのあくまでもあまり気を使わないで普通に何も考えずに使えるっていうのを望まれる方が多いですね。
まずはその電気系統ということですね。
そうですね、はい、まあ、ヒーターなんかは、まあ、エンジン切ってかかる、まあ、冬ですね、冬のヒーターがまあ欲しいという方が一番多いですね、
うん、
でそのためにはやはり電気を強くしておきます、うん、でそうすると、まあ、ソーラーが欲しいなとですね。でソーラーを使うってことは蓄電しますんでバッテリーも増やす、
はい、うん、
まあ、そこら辺は、まあ、まあ一番多いところですね。
なるほど、ソーラーですね。女性なんかだと例えば、まあ、冷蔵庫とかレンジとかああいうのも欲しいななんて方多いですか。
そうですね、キッチン関係 の、まあ、充実を求めになる奥様多いですね。
ただお家の感覚でという先ほどお話がありましたけども、お家の感覚でいきますといろんなものを詰め込みすぎると逆に重量とかが重くなって大変かなと思うんです
けど、これが、ね、やっぱり課題ですね。皆さん大体私住んでませんよあんまり荷物なんかとかおっしゃるんですけど、
はい、
実際見せていただくとだいぶこれ積んでますよこれみたいな、もう軽く100キロ越してますよみたいな方は多いですよね。
そういうところにご提案としてはどういう点から、まあ、取捨選択といいますかお勧めするんでしょうか。
まあ、使い方のですね、例えば日数とか家族構成とかを聞き、まあ、確認しまして、でそれに基づいて、まあ、装備の方とかはご提案するんですけど、特にその過ごすってことに関してはやはりテントの方からですね、こう移られた方なんかはそれほどその空調関係あまり気にしない方多いんですけど、やはりまあ、初めての方とかあまりアウトドアをされたことない方なんかは家の感覚で、まあ、ご提案をするようには気をつけてますけどね。
なるほど、
はい、
ただそうなってきますとオリジナル、もうその人の個人のもうキャンピングカーを作りたいっていういろんな要望がどんどんどんどん増えてくると思うんですね。そうなりすぎるとまたちょっとそれも大変かなと思ったりもするんですが、
もちろんご要望にはお答えできるんですが、
はい、
ただここ一番肝心なところなんですけど、
はい、
やはりオリジナルに走りますと、まあ、将来ですねそれを手放したいという時には、うん、まあ、その方にとっては世界に一台の最高の、ものなんですけど、 まあ、いわゆるその標準っていうところと比較しますと、むしろ値がかけた分だけ落ちちゃうみたいなことがございますので、そうですね、オリジナルに戻せるレベルでやっておくのが、まあ、金銭的には一番無難かなとは思いますね。
やはりそういうための標準装備というところがあって、そこにあとはそれぞれの使い方によって何を付け加えていくのかっていうのを厳選した方がいいっていう、
ね、そうですね、車の場合は、まあ、例えば、まあ、売却するときに、まあこうまあ、いわゆるその前の方の装備はこう外しての、ノーマルに戻してこう販売再販って形になるんですけど、はい、キャンピングカーも、まあ、本当はそれが一番いいんですけどね。なかなかその家の感覚ですと、家の場合はこうリフォームして次売るじゃないですか。で、まあ、もちろんキャンパーもできるんですけど、そうすると費用かさみますんでね、はい、まあ、そうなっちゃうと損なのかなって思うところはありますので、まあ、その辺はまあ、購入されるですねお店、まあ、うちあったうちと、まあ、よくご相談をちょっといただいてですね、やるのがいいんじゃないかなと思いますけどね。かつて、まあ、内装も外装もですね、まあ、ピンクというのもございまして、ピンクですね、まあ、素敵な色なんですけどとか、まあ、申し上げて、でもこれ次売れますかねみたいなのもありましたですけどね。なんか次郎さんのあれですよね、ご親戚のピンクの、
そうですね、私の遠縁の南おばちゃんがねミスティックさんの方の、ね、車両でミニポップ B という、はい、もう真っピンクの、ね、あれは多分もうあの人しか乗れないですから、
ね、ヒョウ柄ですもんね、シートはね、
シートヒョウ柄で、はい、でいろんなところにこだわって作っていただいたようなんですけども、はい、逆にあれは売れないですね。
まあ、ノーマルに戻すってパターンになっちゃうのかなと思いますけどね、はい、
まあ、そういう意味ではやはり標準装備というところからまずは考えて、はい、いろいろなカスタムをしていくというのがいいのかもしれませんね。
そうですね、まあ、楽しみながらやっていただくのが一番ね、いいじゃないですかね、
はい、あとは乗り心地っていうところもカスタムのポイントの一つになるかもしれませんね。
まあ、その初めの段階の大事なポイントですね、やはり、はい、まあ、フラフラする揺れる、これダメですからね、やはり車なんで、車の、機能はしっかり作らせていただいた方がいいじゃないですかね。
なるほど、佐藤さん今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では皆さんからのメッセージを大募集しています。メールアドレスは ccl@fmfuji.jp、 こちらまでお送りください。キャンピングカーへの疑問や質問などをお待ちしています。キャンピングカーライフ、来週のこの時間もキャンピングカーの魅力をお伝えしていきたいと思います。ここまでのお相手は高杉J次郎でした。